ークの
V トークラジオ。
先日の夜の大きな地震、びっくりしましたね。被害に遭われた方、心よりお見舞い申し上げます。一日も早く普段の日常が戻ってくることを祈りたいと思います。皆さんはどんな感じでしたか？私も久しぶりに今回は大きいなと思ってちょっとだけ慌ててしまいましたけども、そんな重苦しい雰囲気の中、春の選抜高校野球大会が始まりました。今年はどこの高校が優勝するのか楽しみですが、ぜひね、東北の学校には頑張っていただいて、東北魂を見せていただきたいなと思いますし、またね、急遽京都国際高校が部員が新型コロナにかかってしまったということで急遽出場辞退、代わりにね、近江高校が出場ということになりましたけども、近江高校もね、いきなり出番が回ってきて準備も何もできてない中、大変かもしれませんけどもね、ぜひ悔いのない試合をしていただきたいなと思います。この番組はホンダハンター株 CT125 に乗ってとことことことこ下道ツーリングな私黒学がライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第216回のお話は、第何回だっけ、タカキャンプ祭り。今回はですね、タカさんと行ったタカキャンプ祭りのお話なんですが、タカさんとはね、いつもお世話になっておりますが、今年初のキャンプどこにしようかということでね、散々悩みました。というのもやっぱり私たち早めに行く、予約のないね、キャンプ場に早めに行って敷地を選ぶ、サイトを選ぶっていうのはなかなかこう得意な方ではないので、極力空いているところ、予約のできるところっていうのを選ぶんですが、これがなかなか最近はね、そうなってくるとやっぱり料金も高くなってしまう。あとゴミ問題ですよね。ゴミを持って帰るのもちょっと面倒ということもあるんで、ゴミも受けるところっていうと本当に限られてしまいます。そんな中で今回行きましたのは、神奈川県相模原市にあります青根キャンプ場、いつも行っています新戸キャンプ場と、久保キャンプ場の真ん中、どちらかといえば新戸キャンプ場よりかな、同じ相模原市ですからね、そこに行ってきたお話なんですが、今回良かったことはですね、仕事がうまくいきまして、年休を取らずにですね、振り替えのお休みを1日取って、で普通のお休みがあったということで、幸いのことに非番でなく体調万全で行くことになりました。ということで、これ久しぶりに向こう行きますんでね、じゃあ GoPro をセットしてということでスタートしたんですが、やってしまいました。 GoPro 撮影できないんです。電源入れてもあれ、ピピッ、ほんの1分ぐらいは撮影できるんですけども、その後またすぐ撮影できなくなってしまうということが相次いでしまいました。これなんてことはないんですよね。つけてるバッテリーがもう電池がないから録画できないだけで、ちゃんと充電されているバッテリーと取り替えてくればよかったものの、いつも忘れてしまうんですよね。家を出てから気づくんですけども、走ってるうちに充電できるんだろうと思って行ってもですね、やっぱりゼロに近い状態なんでね、2時間3時間かかってしまうんで、そうなると当然なんですが、キャンプ場に着くまで録画できませんでした。ちょっとこれ大失敗でしたね。そんなことを言いながらも、いつもの丸越の前で集合、国道413号道志道を進んでいきました。無事キャンプ場に着くんですが、脇道には雪が積もっていたりして、こんなにも雪が降るもんだなぁなんていうふうに思いました。キャンプ場入る前の受付なんですが、川を渡った向こう岸がキャンプ場のサイトなんですが、とりあえず受付ということで代表者の方1名ということになりましてね、タカさんが言ってくれました。なんでも1回行くとダイレクトメールが来て、2回目からは割引になるそうですね。1割引き。今回タカさんのね、お名前で言ったもんですから2人分ということで1800円をお支払いした。ところがなんです、ここでびっくりなことが、実は 受付の前の舗装の道路なんですが、スタンドを出して降りようとした瞬間です。ハンターがぐらっ。そう、荷物積みすぎっていうのもあるんですが、まさかの舗装のところでもぐらっと来ちゃって、ちょっとビビってしまいました。いろいろありますけども、もうちょっと荷物を減らさなきゃなっていうのもあるんですが、今回はでもね、随分減らしてきたんですけどね。まあその分テントが重くなってたっていうのがあるんですが、そう、今日はですね、新しいテントのデビュー日だったんです。まあその後編はまた後でお話をさせていただきますが、受付が終わって対岸のキャンプサイトに向かうところなんですが、思ったよりも砂利が深くてびっくりです。砂利道なんですけども、カブですから心配はいらないところなんですが、ここのキャンプ場ちょっと砂利が深いんですね。タカさんも以前来た時にはちょっとドッキリしたっていうこと、トラックとか4人車の輪立ちのところをあえて走りましたけども、初めて行かれる方はね、注意した方がいいかと思います。サイトの方をつきまして、どこがいいかなと思ってみたんですが、やっぱりいいところは早めに来られる方の方で、到着もね11時半ぐらいですか、ですからそんなに遅くはなかったんですけども、それにもかかわらずいいところはねすでに抑えられていたもんですから、ちょっと選ぶのが大変だったんですが、まあ2人してね、まあここならいいでしょうというところを選んで、設営に行きました。今回ですけども、先ほどもお話もいたしましたが、先日購入いたしましたトゥーマウント、今まで読み方が分かんなかったんですけど、トゥーマウントのバップテントを買いました。フューチャーフォックスのバップテント、あれにしようかと散々悩んでいたんですが、なんせあれって3万円近いじゃないですか。こちらのトゥーマウントのねバップテントはその半額で買えるっていうのがありましてね、スカートの部分が低脂素材じゃないんで、よく見るとね、確かにちょっと不安はあるんですが、まあそれ以外はねそんなに低脂素材ですし、問題はなかろうかと思いましてね。それにフューチャーフォックスの方ってまだ発送が、ね、随分遅れてるみたいなんで、今回のキャンプに間に合わないっていうこともあったんです。変な話なんですけどね、流行りに乗っちゃったっていうの方が早いんでしょうか。実はテントね3つ持ってたんですけども、 DOD のワンポールテントとムーンライト1型、こちらの方をねちょっと処分いたしまして、新しくねバップテントとツーリングドーム ST だけになりました。バップテント設営になるんですが、実はこれが重いんですよ。 JC 素材なもんですから、立てるのはねタープと同じようにねセンターのところを立てていくっていうやり方なんですけども、取説によるとね、全部広げて四隅をペグで止めて、それから起こしてってなってるんですけども、このやり方はテントの内側が汚れてしまうんじゃないかなっていうような気がしています。ちょっと邪道かもしれないんですけども、タープを立てる時みたいに両方の柱を立てて、それから両脇のこの三角形の部分を広げてね、家の形にするって変ですけど、群幕の形にするというやり方をいたしました。ところがです、瓦なんでね付属のペグで大丈夫かと思ったんですけども、片方が刺さらないんです。瓦っぺりの方はいいんですけどもね、道路の方に行くとどうも石かなんかがあるもので刺さりません。付属のペグではダメだということで、鋳造ペグ持ってきてよかったです。鋳造ペグも重いんでね、本当は持ってきたくなかったんですけれども、やがってテントの方も完成いたしましたが、そこで衝撃の事実、なんと表と裏が逆でした。何をやってるんでしょうね。トゥモントって書いてある絵を表にしなきゃいけないんですけども、貼った時にですね、あれ出てないなと思ったんですよ、マークがね。で、あれおかしいな、でもああ逆側にあるのかと思ってね立てたんですけど、よくよく考えてみたら裏返しだったということで、裏返しでも貼れちゃうっていうのは怖いですけどね、このテントの怖いところですが、やり直しをいたしましたけども、なんとか完成したんですが、ここでもう一つ実は難点が、インナーテントはこれ難しいんですわ。インナーテントね、フューチャーフォックスはパッチンパッチンって止めるだけなんですけども、このデュモントのやつはですね、引っ掛けるタイプなんですね、上はね。何でしたっけ、トグロじゃないや、何でしたっけ、メグロじゃないやちょっと名前が今出てこなくなっちゃったんですけど、あの輪っかに引っ掛けるタイプなんですけどもね、上は3箇所で、下がですね、これがまたポールに引っ掛けなさいよと、表側はポールに引っ掛けなさいよで、裏側はペグで打ちなさいよなんです。まあ裏側の方はねペグで打ちなさいよって言っても打たなきゃいいんだからいいんですけど、前の方がねポールに引っかからないんですよ。実は下の方から行くと袴を履いてるじゃないですか、ポールって。その袴のせいでね インナーテントの輪っかが通らないということで、これはちょっとトゥモントさん考えた方がいいんじゃねえかっていうような気がしました。だからインナーテントにポールを刺して、それからじゃないとね立てられないということで、ちょっとこの辺ね、めんどくさいですね。まあそんなかんだ言ってもうまく立てることができました。そうやって考えるとそんなにね時間もおかからないテントなんで、これはいいなというような気がしています。一方お高さんの方は、今日はですねびっくりしたんです。あの噂の忍者テントだったんですね。高さん早いですよね、忍者テント。なんか忍者テントも一悶着あった、まあ一悶着っていうと変か、メーカーさんがね、限定数しかないもんですから、せっかく出したんで転売屋で売らないでねって言ったのにもかかわらず、すぐ転売屋に売られちゃったということで非常に残念ですなんていうようなつぶやきが出てましたね。忍者テント、これが噂の忍者テントかと見てみたんですけども、ちょっとね高さん曰くうーんなとこがあるんですよというお話がありました。あまり私が言うのもなんなんで言いませんけども、価格の割にはね、残念な仕様があるみたいですね。まあそうやって2人ともね、無事、テントを建てましたので、身軽になって買い出しに行こうと思います。今日の買い出しなんですけども、青ぬキャンプ場ということで、ピンとくる方はピンとくるかと思うんですが、実は私も気になっていました。ひろしの墓地キャンプで出てくるスーパー松葉、ひろしさんが同志の方へ来るときは絶対に寄るって言ってたんですけども、今までね私も何度も同志にキャンプに来るんですけども、このスーパー松葉っていうのは実は見つからなかったんです。っていうのもまあこれしょうがないところがあったんですね。実はこのスーパー松葉っていうのは相模湖のインターチェンジを降りて大月方面国道20号で来て、日暮れの交差点を曲がって県道76号に入ってくれば左側に見えてくるんですけども、私はどうしてもその手前で曲がってしまってたり、一本奥で走ってみたりということでね、ちょうどここの部分がぽっかり空いてたもんですから、今まで一回も寄ったことがなかったんです。でタカさんがね、ちょっとやっぱり行ってみましょうと言うから、スーパー松葉行ってみました。テレビでもねやっている上の駐車場に停めて、で階段を降りて行って1階のスーパーへ降りていくっていうことなんです。土地がねここ低いところがあるんで、道路が上を走っているもんですから、道路から入ったところがね駐車場2階ということで、お店の方は1階なんですが、前から思っていたんですけどもね、ひろしさんあんだけいろいろ買ってるじゃないですか、これ多くないのかなと思っていたんですけども、やっぱりここのスーパーもですね量が多かったです。ソロキャンプにするにはね、ちょっと合わないですね。家族で来る分にはねいいんでしょうけども、まあスーパーだからそれでいいのかまあ品ぞろりっていう点ではね、どうしても大きなスーパーに比べちゃうと辛いところはあるんですが、いや今回はちょっと晩ご飯のおかずをね、あれを作ろうこれを作ろうって考えてたもんですから、ちょっと品ぞろりがついていけないなということでね、パスをいたしました。残念でしたけどね。あ、そうそう、こちら薪を売ってましたね。綺麗な薪でした。針葉樹かな、で600円ちょっとで売ってたのかな。あ、いいなと思ったんで、たっきりタカさん買うのかなと思ったんですけども、まあ荷物になるからっていうことで後で寄りましょうということで買わなかったんですけども、まあスーパー松葉さんキャンプに行くのにね、まあファミリーキャンプで行くのにはいいのかなっていうような気がしますし、あーでもねパンの種類はなかった、山崎パンがちょっとあるぐらいでパンがなかったな。だからほんとそうやって考えると、あのひろしの墓地キャンプってあれだけいろんなものを買ってんじゃないですか、食材とか、あれを結局スタッフさんは別に食べてんだろうななんて思っちゃいますよね。だってどう考えたって使い切んないですよ、そのぐらいの量買ってますもん。今回のスーパーもそんな感じでございました。ということでスーパー松葉での買い出しを諦めまして、もう一箇所ね、実はあったもんですから、そちらのスーパー行くことにして、とりあえずお昼ご飯を探しに行きましょうということになりました。とはいうもののなんですよ、国道20号で相模湖沿いで、そうそうねこの辺ないんですよ。上野原まで行っちゃえばねお店はね結構あるんですけども、この相模湖周辺っていうのは入りやすいお店がないもんですから、どうしようかねどうしようかねなんて思って、お町中華の綺麗なお店と思うとお休みだったり、このラーメン屋さんはちょっとっていうような外見のお店だったりですから、結局相模湖の駅前へ出てしまいました。相模湖の駅前、ここでもね実はこの間のひろしのぼっちキャンプでやってたお店があるんですよ。あの謎のねカツラをかぶった洋服屋さんとか、あと喫茶店の方がねあのローザイクのねサンプルの置いてあるお店とかあったんですけども、ちょっと と、いずれもっていうことでね、いやどうしますって話になったと思ったんですが、駅の入り口の真ん前にですね、喫茶店がありました。相模さんという喫茶店。まあパッと見ね、綺麗そうなんですよ。行ってみたらですね、まあお値段もちょうどいいランチのお値段ということで、中もねお客さんいなかったもんですから、ちょっとそこに仕事と相成りました。そしてお昼ご飯に選びましたのは焼きカレーのセットです。いらっしゃいませということでね、お店の中入るとかなりご高齢のお母さんとお父さん、それに息子さんですかね、3人で経営されておりました。お店、昔からのお店ということで、ちょっと書いてあったんですけど、昭和39年ということでね、わあすごいな、もう歴史のあるお店だなということがありました。あとワンちゃんのね、写真があらゆるところに貼ってありまして、コック帽をかぶってるワンちゃんの写真だとかね、あとアルバムがね、なぜかテーブルのところにあるんですよ。 L 版のサイズにね、切ったやつのアルバムなんです。あれもしかしてかななんて思いつつも、焼きカレーが来るのを待ちました。で出てきた焼きカレーなんですが、味の方を説明してなかったですね。焼きカレーそんなには、ね、辛くないです。辛さはね中辛ぐらいでしょうか。チーズもほんのり効いていて、美味しいカレーでしたね。あと焼きカレーとサラダとデザートのヨーグルト、ブルーベリーソース添え、それとお飲み物のセットで900円だったかな。非常にね食べやすいお店でございました。あれこれってタククロさんが言ってたお店って一瞬思ったんですけど、でもタククロさんが言ってたお店って藤野だよなっていうのがあって、なんてお店だっけ、相模あれっていうのがあってね、まあその場で聞く勇気がなかったもんですから、後々タククロさんの方にね確認してみたところ、藤野のね駅前にあります、風里でいいのかな、風の里って書くお店でした。藤野の駅はね後ほど通ったんですけども、その時はまあ気づかなかったんですけどもね、今度はこれちょっとそちらの方もね行ってみたいと思います。ということでお会計の方に行ったんですが、お母さんにお尋ねしたところ、やっぱりね虹の橋を渡ってしまったワンちゃんということで、お母さんと2人にね、もう一回は帰れないですよね、うちもねなんて話をしてね、お互いにねっていうことになってしまったんですけども、やっぱりねペットロスってのは大きいですね。未だに立ち直れてないんですけども、まあお母さんたちもやっぱり立ち直れてないみたいですけどもね、まあ可愛いとしょうがないですけどね、美味しい焼きカレーを食べました。11時から焼きカレーのランチプレートセットなんですね。その他ね、11時から14時限定でハンバーグランチプレートセットとかね、いろいろあるみたいでございますのでね、もしよろしければこちらの方もね、おすすめでございます。カレーとサラダとヨーグルトと飲み物セットで900円、まあ順調なお値段じゃないかなというような気がいたしますね。意外とねお腹にたまりましたね。まあこの後ちょっとまた食べちゃうんですけども、タカさんなんかも結構ね厳しかったみたいですもんね。うん、まあタカさん小食だけど、まあそんなことで、お昼ご飯の方をいただきまして、お腹の方もいっぱいになりましたので、今度は買い出しです。本当に夜ご飯の買い出しをしなきゃということになりまして、広島のぼっちキャプテン出ました。2軒目のスーパー中水に向かってスタートです。こちら国道20号で八王子方面に進んでいきます。久しぶりにね国道20号のあの辺をくねくねを走りましたけど、荷物がないとこんなにも楽かというような気がいたしますね。キャンプ行った時にも荷物を置いてその後走るっていうのもいいですよね。そうやって考えるとやっぱり近くのキャンプ場にとか考えちゃいますね。遠くのキャンプ場もいいんですけども、高速使ってどっか行っちゃってそれでリグビーっていうのも一つの手でしょうけどもね。赤羽は高速乗れませんから、弱ったものでございますけども、またちょっとぼやきが入ってしまいましたが、国道20号で脇の県道に入ったところにあったすぐのところにありますのがスーパー中店です。駐車場に停めまして中へ入ってみました。こちらがびっくりしたのはですね、惣菜がねなぜか激安だったんです。お肉とかね魚とかさっきのスーパー松葉と大差はないんですが、パンなんかもね、やっぱりちょっと辛いよなっていうような感じだったんですけども、でもね惣菜が激安、お弁当なんかも半額だしね、鶏の唐揚げなんかも半額だしね、まあ、今回おかずとしてね必要なものをちょっと買いましたけども、あとひき肉だとかねいろいろ買い出しをしたんですけども、実はですね骨付き唐揚げが半額だったんです。これタカさんが買ってね見せてくれたんですけども、思わず連れて私も買っちゃいましたけども、ちょっと買いすぎたかなー と思ったんですが、実は後ほど出てくる品物によってこれが大正解になったというのは怪我の功名まあそんな感じでしょうか。ということでちょっとお買い物をして帰りました。やがて帰り道ですが、国道20号で発見したなんと加賀中バス、珍しいんですよ。国道20号で加賀中バス、加賀中バスって言っても分かんないですよね。神奈川中央交通ですね。神奈川ではごくごく普通のバスなんでしょうけども、国道20号で加賀中のバスを見るっていうのはね、ちょっとレアなんですよ。まあ、同じ相模原ですから、神奈川県の相模原ですから、あそこも相模湖のあたりも別に神奈川のバスが走っててもおかしくはないんですけども、でも相模湖って山一つ越えて高尾じゃないですか。高尾って東京都だから京王バスなんですよね。で京王バスですけども、それで高尾が京王で相模湖が加賀中で、富士野も加賀中になるのかな。でも富士野を過ぎちゃうと今度上野原だから、今度山梨交通になるんですよね。あの辺ちょっと入り混じってるわけですから、本数も少ないじゃないですか。電車の本数だってそもそも少ないんだから、そこに持ってきてバスだってね、本数少ないですから。初めて国道20号で見たんじゃないかなと思いましたけども、こんな時に限って GoPro は撮ってない私、非常に残念でございましたけども、まあそうやってですね、加賀中のバスを見てタカさんと話しながら、珍しいですねというものの、タカさんにとっては加賀中バスは当たり前でふーんという感覚なんですけどもね、ちょっと残念なんですが。でそんなことをやってるうちにですね、ホームセンター黒金屋、ご存知ですか。黒金屋というホームセンターがあるんですが、河口湖のインターからふもとっぱらへ行く時の国道139号ですっけ、あれ沿いに見えてくるあの黒金屋さん、あれのね、上野原店があるという看板を見つけました。ということでタカさんと相談いたしましてね、このまま普通にキャンプ場に戻るよりも黒金屋に行ったらもしかしたら安い薪売ってんじゃないかということになりましてね、5キロちょっとって書いてあったのかな、看板には。じゃあ大したことないですよね、ということでレッツゴーと相成りました。まあ時間もね、ちょっと早かったっていうこともありましたし、ちょっと走りたいっていうのもあったんでね、やっぱり身軽になって黒金屋さんへ行ってみたんですが、これが残念、黒金屋さんないんですよ薪。やっぱりキャンプ場は上野原だとないんですかね。他のねホームセンターはどうもあるみたいなんですけども、残念ながら黒金屋さんは売ってませんでした。これは残念でしたけども、まあ広い駐車場に停めさせていただいてね、反対側のスーパー一山マートさんというでっかいスーパーがあったんで、ちょっとこちらでね、買い足りなかったものおかげで買い出すことができたんでね、助かりましたけども、というのも実はノンアルがなかったんですよ。さっきのスーパー中見世さん、ノンアル自体はあったんですけども、あの6本ケースしかないんですよ。6本ノンアル買ってもしょうがないじゃないですか。ということでね、弱ったなと思っていたところに、このスーパー一山マートさんの方でね、ノンアルを買いました。龍馬1865か、まさにビールを飲むがごとしなんて書いてありましたけど、プリン体ゼロ、添加物ゼロ、もう魔界なというような気がいたしますが、そのようなビールも買いまして、あとねパンなんかも買い足しもできました。しめしめでございます。ということでこの日からキャンプ場へ戻りましょうということです。県道35号です。山の中へ入っていきます。山梨県のね秋山方面、秋山秋のキャンプ場なんですけども、山の中へ入っていくとナビがおかしくなっちゃってね、道が消えちゃったんですよおいおい大丈夫かこの道っていうような感じで走ってきました。ぐるっと尾根を回る感じでね走っていったり、太陽の位置を見ながら走っていくもんですから、あれこれ大丈夫かな、なんか山の方へ進んでて山梨に戻ってないか俺なんていうようなちょっと心配になっちゃったんですけども、やがて県道510号に出まして、看板が相模原厚木方面という看板、しかも県道510号のところに書いてあったのは相模原市っていうふうに書いてあったもんですから、いやーよかったよかったです。山梨の夏を食ってちゃんと神奈川に戻ってきたわいっていうような安心がありましたけど、その県道510号もね、これがまたね広くなったり狭くなったり広くなったり狭くなったりでね、で山の中を走っていくわけじゃないですか。うわー弱ったなこれと思ってる間にゴルフ場の脇を抜けまして、見たことのある温泉、富士野の山並温泉というところに無事着くことができました。もうここまで来ちゃえば安心です。 相模湖の駅とね、この温泉施設を結んでいるバス路線もある道、さっきの県道76号線に戻ったわけですから、いや安心安心っていう感じで走っていったところ、またここでかな中バスが。こんなこともあるんですね。普段は見ないのにね、今日はやけにバスに合うなと思ってやり過ごしたら、またいきなり角から出てくるかな中バスと同時に響くタカさんの悲鳴。何タカさんこけた。そう、私が前を走っててタカさん後ろなわけですよ。でバスが回ってきた時にタカさんの悲鳴じゃないですか。なんだタカさんこけたかと思った瞬間ですね、違ったんですね、タカさん大爆笑だったんですね。バスの大騒ぎしてるところに2台続けてバスが来たからっていうことで、まあ以前もありますよね、タカさんちょっと大げさですよ。本当あの時私心臓止まりましたからね。まあそんなことでですね、無事キャンプ場に戻ってくることができました。キャンプ場に戻ってきて薪を購入でございますが、どうしようかなと思ったんです。というのも去年ですね、この時期にやっぱり新戸キャンプ場に行った時は広葉樹と針葉樹を一巻ずつ買ったんですね。まあ翌朝ちょっと余っちゃったんですけども、でまあ今日はどうしましょうかねってお話をして、まあ暖かいですから火つけるのもそんなに早くつけないで済むから針葉樹一束でいいですかねということで800円の一束購入です。で本来ならばここ温泉があるんです、青根のねキャンプ場脇に。だから温泉に入ってビールを食いと行きたかったんですが、残念ながら定休日だったんです。非常に残念なんですが、ということで温泉は諦めましたけども、テントに戻りましてノンアルで乾杯といきました。で先ほどもお話をいたしましたけどね、龍馬1865のノンアル、これね飲んでみたらね意外と美味しかったです。どこの会社だったんだろう、ちょっと調べてみますかね。会社の方はね日本ビールっていうところが販売しているようなんですけども、生産は日本で行われているようですね。でこの1865ってついているのも、坂本龍馬が初めてビールを飲んだのが1865年だっていうことでね、この龍馬1865という名前をつけたみたいなんですが、まあ味の方はね悪くないですよ、ね、ノンアルコールを最近飲みまくっている私としてはこれありだなっていうような気がいたしました。残念ながらこの辺では売ってないのでね、何とも言えないんですけど、原産国は書いてないんでね、一応日本製ってなってますけど、本当に日本なのかどこで作ってるのかっていうのはちょっとねわからないところなんですけども、まあお値段の方は若干お高めかな。最近安いじゃないですか、1本100円ぐらいで買いますからね。まあそんな感じのノンアルでしたけども、なかなかこれは私お気に入りになりました。まあノンアルで私の方はいっぱいやったんですけどもね、お腹いっぱいだったんですけども、やっぱりこうなってくると3時4時になってくるますと、いつもの癖ですよ、おやつが食べたいなということになってしまいました。ということで今回のおやつ、中村屋の中華まん。中村屋の中華まんね、これのいいところは常温で移動ができるということでございますけども、で私はあんまん、タカさんには肉まんということでね、メス店でついにやってみました。メス店でのふかし物、家では成功していましたが、外では果たしてうまくいくのかということでやってみたんですが、以前ね餅屋キャンプ場の方でね、タカさんから肉まんの差し入れがあった時に、私肉まんよりあんまんの方が良かったんですけどといった過去をですね、タカさん覚えておりました。あの時は本当にごめんねごめんねっていうような感じですけどもね、本音なんですよあれ。変な話なんですけども、おやつでいただくのに私ねやっぱりねあんまんなんですね。まあ甘党だからっていうのもあるんですけど、かといって肉まんが嫌いってわけではないんですよ。肉まんもね、食べます。でもまあね変な話だけど、中村屋の肉まんでも私ソース入れちゃう方なんでね、一口かぶってそこにソースを入れるっていう方なんで、ちょっと偏食なもんですから、まあ変な話、あんまん2つに肉まん1つっていいかな、おやつはって感じなんですけども、食いすぎだろってそれって、まあそんなことで今日はねお昼ご飯はあんだけ食べちゃったもんですから、ああつうかお昼ご飯はね結構残ってたもんですから、まあ私もあんまん1個、タカさんには肉まん1個で食べましたけども、これがですね思った以上にうまくいきました。外で固形燃料でふかし物ってちょっと不安があったんですけども、実は固形燃料が今回100均じゃないんですよ。ちゃんとしたやつって言うと変ですけども、カインズで買ってきたちゃんとしたメーカーのやつなもんですから、やっぱり火のつきがなんか違うような気がいたしました。大丈夫ですね、次回からやっぱり固形燃料も100均じゃなくてちゃんとしたものを買おうかなと思いました。 まあ、春5月6月になっちゃえば100均でも大丈夫かもしれませんけどもね、冬の寒い時期はちゃんとした保険料を使えば大丈夫だなということが分かったんで、これからもね、あでもそうか、これからはね肉まんあんまがなくなっちゃうんですよね。そこは残念だと思うんですけども、ということで、まあ、お腹の方もいっぱいなしました。で、まだね、日の方は高い。ほんと日が伸びてきましたよね。ありがたいことですけども。で、そんなことでね、私の方は相変わらずノンアルを飲んでたんですけどもね、タカさんの方はビールを気持ちよく飲んでいらっしゃいましたけど。そうこうしているうちに今日はメインディッシュを作らなきゃいけないっていうのが頭にありましたもんですから、明るいうちからちょっとごそごそと。今日のメインディッシュ、実はチリコンカーンです。珍しいでしょ？そういうの作らないのが。というのもですね、メスティンのでっかいのを実は買ったんです。ラージメスティンですか。これはですね、なぜ買ったかと言いますと、無印良品で炊き込みご飯があるんですよ。2合炊きのね、炊き込みご飯なんですけども、その美味しそうに見えたもんですから、これ、イコちゃんとのキャンプのところに、この炊き込みご飯を作りたいな。炊き込みご飯を作るには、ご飯を炊く。ご飯を炊くには鍋。2合、ないじゃんということになりましてね、メスティンを買うことにしたんですけども、ラジメスティンをね、3号的なもんですけど、そのメスティンのねデビュー戦ということでチリコンカーを選びました。ただここで問題が、玉ねぎのみじん切りやらなきゃいけないんですよね。まあ、玉ねぎの方は先ほどの中店さんの方で新玉ねぎがですね、これまだ半額で売ってたもんですから、新玉ねぎでちょうどいいやということでね、みじん切り久しぶりに挑戦いたしましたけども、キャンプ場で玉ねぎのみじん切り大変ですね。こんなに大変だとは思いませんでしたけども、まあ足元が安定しないところへ持ってきてね、テーブルがテーブルじゃないですか、まな板もまな板じゃないですか、久しぶりのみじん切りちょっと苦労いたしましたけど、指切らないようにしなきゃっていうのもね、かなりびっくりやりましたけど、そしてなおかつショックなことに、油を忘れてたという私、タカさんに怒りましたけど、玉ねぎをしっかりと炒めまして、ひき肉と混ぜて、トマト缶、ミックスビーンズ、チリコンカーンを入れてパウダーを投入して完成ですが、この子はね簡単に進んでいますが、あれがないこれがないと何度もテントの中のカバンの中へ行ったのは内緒です。まだね軽い間だし、本ちゃんになる前なんでね、ちょっと煮詰めてチリコンカーン味見だけしてね、大丈夫だということを確認してしばしの休憩でございます。そしていよいよ焚き火に着火です。タカさんはチャークロス作りに今回挑戦でございます。あとね、夜間もね焦がしたいということで、完全に広しモードですね。こちらはいつも通りなんちゃってピコグリーンで着火です。薪が針葉樹だったんで失敗だったんですが、近くを歩いてコイラをゲットしてね、やがてそこそこ火がつきましたので、今回はもう一人の実験台、ロゴスのピラミッドグリルコンパクト、今回のキャンプで使い心地が悪ければお蔵入り、メルカリ行きですかにしようかなと密かに思っておりましたけども、ヤシガラタン、これがね着火性が悪いんですよ。前回大変苦労いたしましたんでね、そこへ持ってきてこのピラミッドグリル、そうそうね、出番がないなぁと、本当にメルカリ行きかなと思ってたんですけれども、ふと思ったんです。バーナーも買ったんですけども、そうだよ、焚き火にヤシガラタン入れりゃいいんじゃんということに気づきまして、焚き火にヤシガラタンを入れてそこそこに火が回りましたっていうところで、ピラミッドグリルに乗っけて、さあ何を乗っけるっていうところで思い出したのは、さっき買いました骨付き唐揚げ、あとはみじん切りのところで余った玉ねぎ、これでバーベキューでございます。これがいい具合なんですよ。唐揚げもね4個ぐらいでしょ、これがね思った以上にちょうどいいサイズですね。ほんと一人バーベキューにやるにはこれはいいなというような気がいたしました。ということでピラミッドグリルコンパクトさん、おめでとうございます。戦力確定です。こんなもんですね。あとはどうやってそのヤシガラタンへの着火方法を考えるだけですけども、まあ、先ほども言いましたけども、ガスバーナーのね、あの上のアタッチメント買いましたんで、これで火をつければ多分大丈夫でしょう。そのヤシガラタンへの着火方法だけをしっかりと勉強したいと思います。でだんだん暗くなってきて、上がって BGM が欲しくなるんですよね。ところがですね、これスピーカーが見つからないんですよ。まあ翌朝にね、あこんなとこにあったって見つかるんですけども、ということでしょうがなくポケットラジオを出してきたんですけど、感度悪いんですね。神奈川県だから大丈夫かと思ったんですけども、やっぱり山の間ですね。 そうやって聞いてると本当これラジコの方が便利になっちゃいますね。ポケットラジオで聞こえないんじゃ困ったもんなんですけどもね、雑音ばっかりでございました。持って立ってればね、自分がアンテナ代わりになるんで感度良くなるんですけども、さすがにそうそうやってらんないもんですから、雑音がひどいんでラジオ消しちゃいましたけども。またですね、骨付き唐揚げ夢中になって食べたり、玉ねぎが思った以上にうまいなこれと思いながらも食べましたところ、チリコンカーンをそろそろ食べなければということになりました。温め直しはバーナーで、そしてチリコンカーンだけでは寂しいんで、パスコのイングリッシュマフィンを半分にいたしましてね、こちら先ほどのピラミッドグリルで少し炙るんです。くー、パンが焦げてかっこいいじゃねえかーっていうような感じです。ちょうどパンもね温まって、タカさんに、食べていただきましたけども、思った以上に美味しかったですね。4人分あるから頑張って2人で食べましたけども、タカさん曰く明日の朝まで取っておけばっていうことだったんですが、私の性分上明日の朝まではとても取っても取っておけないので一生懸命食べましたけども、ちなみにこのチリコンカーン、なぜ一生懸命食べたかというとですね、ひき肉、豆、玉ねぎということでダイエットに一緒でございます。糖質がオフだそうですんでね、これチリコンカーンはねダイエット食にいいっていうふうに出てたもんですということでね、一生懸命食べたんですね、お腹いっぱいになるように。まあ実際ね、そうは言っても量を食べちゃえば同じなんですけどね、チリコンカーンも食べてノンアルも終わりましたので、そろそろ本気のアルコールということで、大好きなアリータイムズを飲みましたけども、と言っても別の瓶にあるんですけどね、いい加減スキッと買いましょうかね。アマゾンで見るとチタンかステンレスかっていうことでね、かなり出てますけども、チタンだとね匂い移りとかもしないんですけど、お値段の方もいいお値段、一方ステンレスの方匂い移りがしちゃうんですぐ飲みきんないといけないようなんですが、お値段は非常にお買い得なお値段ということで、そうですね、特徴があるので悩みますが、まあ私としてはねそんなに飲まないし、そうそう使うわけでもないし、飲み切りっていうことを考えるとステンレスでいいのかもしれませんけども、好きと何か情報がありましたら教えていただければと思いますが、さてお酒の方もいよいよ回ってきました。タカさんもかなりいい気分です。タカさんね、今年北海道遠征いろいろ考えているようで、予定をふむふむと聞きましたけども、あーんと北海道行きたいですよね。でもね、ハンター買うじゃねー、大洗まで行くのでさえちょっと大騒ぎじゃないですか。いや、大洗ついてからね、また、まあ大洗ついちゃえばあとは乗るだけなんでいいんですけども、北海道ついてからまた今度ね、まあ変な話ですけど、道東言わないでこう函館の方へ行く、どうな、小樽とか言っちゃえばハンターはでも問題はないんでしょうけどもね。そうそう、タカさんもねクロスカブで行きたいみたいなことを言っておりましたけども、って感じかな。あと九州ですよね、横須賀からのフェリーね。この間ガソリン屋さんが一番最初に行ったっていうのはお話をいたしましたけども、ワルダーさんもね、これは車だったようですけども、なんかご利用になったみたいで、ね、そういうの見てると九州もね遠くて近いんですよね。近くて遠い、遠くて近い、そんな感じか、あそこもね横須賀からだといいんですけどね、向こうついてからの足がないんで向こう泊まらないだけになっちゃうし、1日目はね、2日目はまあなんとかなりますけどね。え、まあいずれにせよハンターだけではね、まあどうなりますかということなんですけども、行きたいと思うんです。まあそうやって、そんなね北海道のお話だとかキャンプのお話だとか、タカさんと2人でおしゃべりをしました。そうそう、食料もつきましたけどもね、アルコールはまだまだ縁竹縄です。気づけば21時、そんな二人のもとに忍び寄る影、すみません、は、何ですか、子供は寝つかないんでもう少しお静かに願いませんか。あ、それは申し訳ございません、気づけませんでした。まあ、そんな大きな声で話してる気はなかったんですけど、お酒が飲んじゃうとどうしてもねしょうがないですね。この後少し静かな声で薪が燃え終わるのを待ちましたけどもね、まあちょうどね一束で大正解でした。まあ針葉樹っていうこともあって持ちが良かったんでしょうか。で、ここのキャンプ場、実はもう一つ助かったことがあったんです。実は炊事場でお湯が出るんです。これは本当に助かりましたね。軽くメッセンなどをすすいでね、洗い物をするのもめんどくさいくっても、お湯ですするだけでも全然違いますもんね。本当これは助かりました。湯たんぽデビュー、そうなんです、カインズホームで買った湯たんぽの存在をすっかり忘れておりました。タカさんがね盛んに、先ほども言いましたけど焦げたかっこいい夜間を作りたいということで、 焚き火をしながら夜間でね直火で燃やしてたもんですからお湯がかなりできたということでね、カインズで買いました湯たんぽにお湯を入れて、シュラフの中に入れておいたんですけども、タカさんに、じゃあおやすみなさいと言ってシュラフに入った瞬間すげー冷たくなってました。ガツンと足に当たったんでね、おいなんかあるぞと思ってね、全然浮かばなかった、なんだと思ったら湯たんぽでした。やっぱあの金でできた湯たんぽと違ってプラスチックでできてる湯たんぽなんでね、どうしようもないですね。ちょっと期待外れでしたね。寝る前にお湯を入れるっていうのもね、酔っ払っちゃった後じゃね困っちゃうじゃないですか。そもそもうまく入らないっていうのもあるしね、お湯またそれだけに沸かすっていうのもめんどくさいところもあるし、これはちょっと心配だったかな。まあそんなことでございますね。湯たんぽはね、夜を迎えたんですけども、インナーテントなんですけどもね、横幅が狭いかなと思いましたけども、思った以上に広かったです。テントのね、ほら半分、三角形の半分って言ったらいいんですか、三角錐の半分なんでね、横幅そんなにないかなと思ったんですけども、思った以上にね広くって、まあシングルのベッドぐらいはあるんでね、いいかなと思いましたけど、それなりに広かったですね。まあ2人は厳しいけど1人で寝る分には問題ないです。あとね、縦方向は当然なんですけどとっても広いです。ツーリングドーム ST より快適でしたね。であと荷物もほら足元と頭の上はインナーテントの外に置けるんで、シートさえ引いちゃえばほらカバンとか全部置けるし、これは非常に便利ですね。いいなと思いました。寝心地も悪くなかったですね。ただ今回失敗したのはですね、久しぶりに持参したフライフライ GO のランタンスタンド、ここにですねミニシオン君を引っ掛けたまま夜中を過ごしてしまいまして、よく猫に食われなかったなというような気がして、これは大失敗だったなというような気がしております。今度気づけないといけませんけど、夜中のトイレ問題ですかね。あとはね、まあ、今回は、ね、珍しく夜中トイレ行かないで済んだんですけど、今まではねツーリングドームも DOD のワンポールもムーンライト1型も外へ出るのはそんなに大変じゃなかったんですけども、今度外へ出るのちょっと大変そうかなっていうような気がするかな。でもまあそうは言っても思った以上に前室も広いですしね、この出口の方に集めなければ、テーブル椅子とかねそういうの集めなければ問題ないんで、大丈夫かなっていうような気がいたします。ただですね、寒かったです。シュラフの中でエマージェンシーの毛布を入れていたんですが、全然ダメでした。夜中に2回ほど起きちゃいましたけどもね。キャプテンスタックのシュラフはやっぱり役不足でしたね。まだ2月、3月の初めではね。なんでいいシュラフのダムハーガーを持っていかなかったのかっていうのを、未だにちょっと自分でも、なんでっていうのがね、帰ってきてから気づいたんですけどね。なんでキャプテンスタックを持ってったんだろうなっていう。ね、あれっていうような気がしてるんですけども、12月の大原のスーギーさんと行ってキャンプもこっちだったのか、それでその構わずそれにしちゃったのかな。そうか、スーギーさんとのキャンプの時が平気だったからキャプテンスタックで今回もと思っちゃったのかもしれませんね。12月と2月の気温の差、まあ、神奈川の山の尾川と外房の密閉の近くのっていうことをよく考えればよかったのかもしれませんけども、ちょっとこれは失敗でしたね。しかしラジオでダメでしたね。夜中、普通夜中になれば AM って電波が飛ぶんで大丈夫なんですけどね、夜中もね電波入らなかったです。クリアに聞けるのは NHK ぐらいでしたか。ラジオやっぱりこれダメかな。もうポケットラジオもお釈迦にしようかなっていうような気がいたしました。でやがて、そんな風にしてね寒い朝を迎えたんですが、どっかの人気キャンプ場と違って朝からねペグの音や薪を割る音ともしない静かなキャンプ場でございました。非常にいいですね。7時ちょっと前に起床です。朝ごはんどうしようっていう感じでした。あんまりお腹は空きません。そりゃそうですよね。焼きカレー食ってね、でバイク乗って、でおやつ食べて、チリコン缶ね4人前を2人で食べて、でなおかつチキンの唐揚げ食べてパン食ってね、なんで飲んでなんて言ってお腹が空くわけないじゃないですか。しかも今日の予定はですね、昨日飲みながら話しましたけども、10時に温泉が開きますんでね、一風呂浴びてその後美味しいラーメンを11時半か 未開店なんで、それを食べに行こうということになっていたんでね、朝はいいかなという感じになりました。珍しいこともあるもんでございます。とはいうもののコーヒーぐらいは飲みたいなということでね、コーヒーを飲みましたけど、朝なんでね、焚き火はやめました。というかもう薪もなかったんで、でフューチャーフォックスのファイヤーアタッチメントをセットして、夜間を抜けてから岩谷に着火。今回は風がないんで、ゴーというゴー音とともにね、ファイヤーアタッチメントは赤くなってきました。ボンベのガスがね、残り少ないの分かっていたんで、燃え尽きてもらえるように強火で、いやー本当に助かります。焚き火代わりにね、このファイヤーアタッチメント買って正解でした。お湯も沸きましたんで、コーヒーをダバダーバーダバダーダバダーという感じでね、ゆっくり飲んで、タカさんが起きてくるのを待ちました。実はこの時ね、ミニシオン君を発見して焦ったんですけどもね、やばった、しっぱなしだったってね。いやー本当にね、のんびりな朝を迎えることができました。で顔を洗いでちょっとお湯の出るね水事場へ行ったら、何やらカップルに仮人のおじさんが説明中。どうやらお湯の出る蛇口を教えていたみたいなんですけど、加えたばこでしたけどね。こちらのキャンプ場を感心したことは、夕方とこの朝早くにゴミの回収に来てくれるということですね。しかも夕方は水事場の流しも掃除してくれてるんです。だから夜は綺麗に使いますし、朝もね綺麗なまんまでございました。この辺はいいキャンプ場ですね。やがてタカさんも起床しておりまして、おはようございますということでね、おじさん2人で爽やかな朝を迎えました。タカさんも朝はスープとコーヒーだけ。さあ2人で撤収作業の始まりでございますと思ったら、今度はペグは脱げないんです。とやっても周りを掘っても L 字のね付属ペグなのに、どうして抜けないのこれっていうことで、悪戦苦闘すること数十分、どうやら曲がって地中に入ってしまったようでございました。マジかー感じでございます。あと残念だったのはですね、スカートを貫通してペグを刺してたということですね。デビュー戦の夜でペグ1本曲げてスカートに穴を開けてしまったのは私でございます。まあ、今回は順調にね、それでも撤収できました。でお風呂の開店15分前ほどにできましたんで、タカさん OK よーと言うと、タカさん不思議な顔してるんです。どうやら昨晩のお約束をすっかり忘れてたみたいです。温泉何っていう感じ。それに合わせて俺急いだのにっていうことなんですけど、タカさんあんまりね温泉入りたくなかったみたいなんですよ。ということで、ラーメン屋さんのね開店にはまだ早いし、超中途半端になっちゃったんで、今日は早帰りしましょうということになりました。でイコちゃんもいないんでね、家に帰ってねお風呂に入って、洗濯やテント、シュラフなどを干すのにちょうどいいよねっていうことになって早帰りとなったんですが、2022年の初キャンプ、無事にね、終了することができました。パップテントの方も重いんですけども、スカートがありますけども、隙間風はないし、まあ、広く使えたということでね、これは10月後半から3月まで行けそうということで、良い買い物ができました。思い切り。あと、ラージメスティエンね、こちらも使いこなすことができそうですし、普通のサイズでの蒸し物もね、これで完璧だっていうことで、変な話ですけどもね、これで味の素の冷凍シュウマイも吹かせるかなっていうような気になってるんでね、ちょっとこれでキャンプ飯が広がるかなっていうような気がいたしますね。あと、普通のね、メスティンもそのラージメスティンの中に入りますし、うまくやれば、あの、ダイソーのメスティンもほら、入るじゃないですか、普通のやつのところに。そうすればね、鍋いらないじゃないですか。ご飯を炊いてね、おかずを作るっていうのに、この鍋も必要もないし、フライパンも必要もない。ロースのね、コンパクトグリルコンパクト、グリルコンパクトの方もね、あれもこれで、使い方が、使い方が分かったって言ったら変な言い方ですけども、ああこうすればいいんだなっていうのが分かったんで、焚き火をしないでいい時期だったら、いやでも焚き火しない時期っていつよっていうような気がしますけどもね。まあ変な話ですけど、あそうか、昼ご飯の時に使えばいいのか。明るいうちにセットしておいて、焚き火を普通にして、そうか、焚き火の中に炭を入れて火をつけて、こっちでバーベキューをやればいいんだよね。そうやって考えればなんてことないですからね、これも戦力になるということが分かりましたし、まあホットサンドメーカーはね今まで通りフライパンにもなるっていうことで、これおかげさまで今回のキャンプでね、いろいろこう戦力になって、なおかつ小さくまとめることができるということが分かりました。 とはいうもののテントがねちょっと重くなっちゃったっていうことがあって、足元がフラフラするからパワースタンドをどうしようかなっていうような感じでしょうかね。まあそうやって、無事にね、でも本当に終わってありがとうございました。タカさん本当に今回もねありがとうございました。また次回もね、キャンプ行きましょう。今度はね周りの人に怒られない態度に静かに話しながらね楽しみたいと思います。さて第216回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vtalk650.caesarnet にアップしておきますので、どうぞこちらもご覧ください。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。 iTunes レビューもお待ちしておりますよ。今回の放送が流れる頃はね、東京モーターサイクルショーが賑やかに行われている頃ではないでしょうか。私もね初日に行っておりますので、どんなことになっているかはね次回の放送で、お話をしたいと思います。ぜひお楽しみにしてくださいね。まああんまりうまく喋れないかもしれませんけど、では今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第216回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。